This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com.
文化系トークラジオライフ。
文化系トークラジオライフ。今夜は恋と仕事と文化系、花束みたいな恋をした論というテーマで、この後4時までですね、生放送をしますんですが、はい、大丈夫ですね。はい。先ほどは本当のコメカさんにですね、たくさん、なんていうんですかね、考察ですね。考察。そして、まあ、坂本雄二のいろんな作品の中に通底している話をいただいて、ここは僕は、ここ全然詳しくなかったので、おお、その解釈かと思って、今多分、ラジオ聞いてる人もうなってるんじゃないのかなと思うんですけれども、とても、面白い話聞かせていただきましたね。確かに、世の中、こう、いろいろ、こうね、いろんな運動を進んでいく、社会が良くなっていく一方もあるんですけれども、で便利になっていく中で便利じゃないものをどうこう感じるとかね、まあ、そういった点もあると思うんですけれども、そんな中で一つ読んでもらいたいんですけども、碇さんこれ気になったということなので、ぜひ碇さんにメール読んでいただいて、
はい、ありがとうございます。そう、今の米花さんの話の中にも、その SNS と対局の自分の心の中だけに持っていくみたいな話があったと思うんですけど、そこの映画の中に一切 SNS が出てこないっていうのがすごく気になっていて、うん、今日それをお話ししたいなと思ってたら、ちょうどそういうメールがあったので読みたいと思います。はい、ペールライダーさん。花束みたいな恋をしたを見て気になったのは、この映画の世界にはツイッターもインスタもフェイスブックも存在しないかのように描かれていることです。 LINE は出てきますが、あくまでも1対1で閉じられた携帯メールと大差ないコミュニケーションツールとして使われており、2人の外側の世界との回路がほとんど存在しないかのようです。麦だってイラストをツイッターやインスタに投稿してれば、そこそこいいねがついて、あんなブラックな条件で搾取されるよりもずっと手っ取り早く承認欲求を満たすことができたはずですし、そこから生まれたチャンスもあったかもしれません。またあれだけ趣味が近い2人なので、もし Facebook をやってたら共通の知り合いが多くいて、別れた後もちょっと変な感じになるかもなとか。カルチャーに関する固有名詞は2010年代後半のリアリティに根ざしているんでしょうが、一方でメディア環境については、私が大学生だった90年代後半とあまり変わらない感じすらしました。なぜこの映画では SNS が描かれていないのか、もしここに SNS が持ち込まれていたら何が起きたのかなどなど想像してみるのも面白いかもしれません、ということで、絶対この人たちツイッターとか好きだよなっていうのは思うんですよね。性格的に
情報源がもう多分ツイッターですよね。
そうだと思う。確かに、そう、あえてだから出ないのが不思議 でちょうど10年前がモテキの公開だったんですよね。で今日来る前にモテキ一回見てきたんですけど、もうツイッターの嵐なんですよね。ツイッターがめちゃくちゃ重要なツールとして出てきてそうだから今回でだけどやっぱ2010年代っていうか平成の最後って本当やっぱ SNS むちゃくちゃもう使い、うん、まあ 3.11 以降はめちゃくちゃツイッターが使われている中で、なんで今回 SNS だけガサッとないことになってたかっていうのが気になってて、例えば西森さんとかそのあたりなんか考察とか、
うん、私なんかあまり気にしてなかったので、割と今日初めてそう思ったりとかして、なんだろうな、なんか単にこう作劇的な問題とかもあるのかなと思っちゃったんですけど、
こうなんていうのかな、作り手側っていうか、で見ると作劇場のいろんなことがあるかもしれない、
うるさくなっちゃうかなって思って、あのツイッターを入れるといろんなことがその書くためにすごい大変になる。まあでもラーメンブログやめちゃったなとは思ってましたけど、
そうですよね。
そうね、
でもね、あれなんですよ、仕事にする人って私の持論なんですけど、ブログ毎日やれる人は本出せますよ絶対に。だからあの麦が毎日ブログを書けなかったのではないかっていう感じは、まあその客観的な、もうすごく離れたところで思ったけど、
生活の中でいろいろ進展する中で書けなくなって、
やっぱラーメンブログも毎日やる人は本書きますよ大体。
でもあれって女子大生っていうのを売りにしてたっていうのは多分一つあって、
タイトルが、ごめんなさい、 トルがメンと女子大生。
そうもうなんか
みんな覚えてんな。
じゃあそれを売りにしてるっていう か、うん、かその発想ってすごい広告代理店っぽいなと思っていて、結局両親のそう父親譲りのから抜け出せてない発想なんじゃないかな、
うん、それで言うとやっぱりコメカさんがブログに書いてたやっぱりヌルさんの話で、やっぱりぬるい二人ではあるんだけど、それを、それだからいけないというわけではないっていうのは本当すごく強いというか、そういう人がその文化を別に仕事にしなくても楽しめて、その一生その豊かな生活ができてもいいんじゃないかって思っているので、割と仕事にならない時にこそどう関わるかみたいな、まあ、だからアイドルオタクになってないなっていうのも思いました。
そうですよね、アイドルも確かにほぼ出てこない、
うん、そういう人だったらもしかしたら入ってくるはずなので、うん、キーワードの中に。
そうか、もう、うん、もう趣味として徹底する方が楽しくて、それ言いたくもない、ま、人に言わずにもう一人で楽しむことが一番、うん、その人にとっての幸せってことはもうずっとありますよね、
まあ、今の時代だったらそれも入ってくるかなっていう感じ、うん、だからそういう私見てないけどあの頃とかもそういうの入ってくるというか、あ、まあ、それもモラトリアも終わらせるか問題とかなんですけど、うんうんうん、今ってやっぱり終わらせるない方法がいっぱいあるというか、うんうんうんうん、っていうことは思いました。
この辺小沼さんはどうですか、この辺のお話は。
そうですね、どうかな、でもやっぱりなんか SNS ってね、なんかそのやっぱり常にあって、それこそやっぱりさっきも言ったようにすごくこう情報源として使っていたものなので、うん、なんか私それがこうなんだろうな、でもあったらどうなのかなって考えながら喋る感じになっちゃいますけど、でもあったら2人は続いてたんですかね、逆に短かったんですかね。
麦はインスタやってそうじゃないですか。
あ、インスタやってますよね。ラーメンをそっちに移行させたかですよね、インスタに。
あ、ね、麦の方、
あ、麦か、あ、麦か、そう、
麦が絵のやつ、ね、絵をでそんなに伸びないしだんだん更新がなくなっていってみたいなアカウントだけ持ってる感じがしますけど。あ、
確かに。なるほど。わかります。なんかキヌちゃんが最初に麦の絵を見た時に、私この絵好きですって言ったんですよね、うんうんうん、本当に心が動かされたら、うわめちゃめちゃいいじゃないですか的なことを言うかもしれないなってちらっと思ってっていうことはやっぱりこうミイラ展が好きなぐらい文化資本の高いキヌちゃんが、うん、あのそんなに絶賛できるレベルではなかったんだろうなっていう、
うん、でもそれで麦は結構やっぱり相当その反復してますよね、うん、絵が好きって言われたら
3回言うん
ですよ、そうそうです。やっぱそれが承認欲求って言ったら、まあ、ちょっと、まあ、
可愛いところです
よね。そう
そこが初めて見せたんでしたっけ、あの絵を人にこう、
あ、初めて褒められた、
初めて褒められたんです
って。まだ仕事はしてない状態ですよね、
うん、ですよね、確か一人でこう多分黙々と書いていて、うん、でそれでこう初めて見せた、初めてなのかちょっとあれですけど見せたところでなんか好きですって言われてしまったので、それがもう頭の中に鳴り響いてしまったっていうことが、うん、それはなんかちょっと分かるなというか、自分の大学生の時とちょっと重ねてしまうなとかっていうのは思ったりはしましたね。
うん、まあ、でも SNS ってそれこそまあ承認欲求云々の話ってずっと言われてましたし、でもこうもしね作品の中で LINE 以外とかでもっとたくさん使われていたら、確かにまあ作中としてはまあ煩雑になるのはよくわかるんですよね。だからまあ省いたのもまあ聞いててわかるかなと思ったし、コメカさんがおっしゃったみたいにその反応を喜ぶっていうことじゃないんだと、特にキヌちゃんはその反応、誰いいねが500ついたからいいっていう価値観で生きていないっていうふうに考えて、それよりもただあなたへの気持ちがあればそれでいいっていうタイプの人だっていうふうに考えればないことにも合理性っていうのもあるし、ただ一方でツイッターをもっとやっていた時には、先ほど少しだけ出てたけれども、その MeToo の運動だったりとか、それを例えば、麦の方も例えば見る中で自分が置かれてる位置づけ、この社会の中にいる位置づけそのものがおかしいとか、あるいは自分のこれまでの考え方に歪みがあったっていうこと、しかもそれを今強化しちゃってるじゃんっていうことに、逆に文化資本が高い人間だったらば気づくことはできるような気がするんですよね、うん、だここ2つで二律背反というか、どっちもいい悪いがあるんだけれども、まあ、 多分めあの SNS やってたらもっと関係こじれたような気もするんです
よ。小田城をフォローし始めてなんかリプライでイチャイチャしてて
既読なんねみたいな。つらい、それ見んのつらい。
あとでもキヌちゃんが82年生まれキムジヨンを読むのはちょっと遅そうって思ったやっぱり。なんとなく、
映画から見るとか、
あの多分、先輩が亡くなったぐらいに読んだとこなんじゃない。
何年でしたっけ、
2018、9年ぐらい
ぐらいに届いて読んで、あ、なんか麦の考え、麦と先輩の考え方はちょっと無理って、あ、なんかだってあれ結構さーって引く瞬間じゃないですか。なんていうのかな、やっぱりすごく私は実はあれが本当に大きいと思っていて、やっぱり、
そのね、麦の先輩が亡くなるんだけれども、うん、いわゆる文化系マッチョな人と、キヌさんはそうじゃない、
暴力をしてたり、いろんな人に声をかけたりすることを女性の間では共有されてて、で、あの仲良くなったその人の彼女が別れていて、その彼女はあのその先輩のカメラマンのためにこう割と接待みたいなことをさせられたりもしているっていうことを女性の側は共有してるのに、男性の側は全く見てなかったっていう、その違いってものすごく大きくて、割とそれで戻れないなって思っちゃったんじゃないかなとは思っているんですよね。でだからあの考え方にその至るのって確実にフェミニズムをの本を何かしら読んでる感じがするんですよ、
うん、
あの先輩の話をあれだけ明確にするっていうのは、あのそういうホモソーシャルであるとかマッチョであるとかそういう言葉は一つも出てこないけれども、でも確実にフェミニズムの、文脈でそこは出てくるので、出来事として、なのでそうですね、それを読んだぐらいなのかなって。でもしかしたら麦君があんなにあの男性性に、あの邁進してる時なので、ちょ隠れて読んでたのかなみたいな感じもするというのもあるし、あとは私は割と82年生まれキムジヨンは映画の方がやっぱり旦那さん、旦那さんっていう言い方もあれだけど、夫の方があのなんていうのかな、すごくいい人で、麦みたいにもともとはいい人で男女差別もない風に見えていたけれど、いざ社会にあの入った時には自分も気づいてないし絶対そんなことはしたくないのに、その男性優位な仕事社会の中では、あのパートナーの女性をの社会進出を阻んだり、なんていうのか、知らず知らずに社会構造の男性のところに乗っかっていることで傷つけているっていう話だったんですけど、それはあのこの花束みたいな恋をしたにも、割と当てはまるというか、麦も、自分が、多分気づかずにそういうあの絹に強いているところがあって、なんか知らず知らずにそういう、こう構造の中に入っているだけで傷つけてしまうみたいなことを書こうとしていると思うんで、そうなると、82年前キムジヨンと花束みたいな恋をしたって、なんていうの、同列に語られるべき作品じゃないですか。なんていうの、どっちが遅れてるとかじゃなくて、やっぱり同じようなテーマっていうかテーマに迫っている作品なので、そこに82年生まれキム・ジヨンが出てくるのはちょっと私は悲しいなって思うんですよ。なんていうかな、出てくるとなんか、同列でいられないっていうか、その聞いてる、あの一時創作をなんていうのかな、あの取り入れてる感じになっちゃうので、やっぱりそれはこう、それは私ちょっとあの自分の曲かけたいから話しちゃうけど例えばあのなんか BTS にあのすごく迫りたいアイドルがいるとしますよね、そしたら BTS のあのなんだっけ、ダイナマイトがどんなに流行っても踊ってみた動画は上げられないんですよ。
好きだから
こそ。違います、違います、ライバルにならないといけないのに、そんな踊ってみたなんてやってる場合じゃないじゃないです か、
あ、そっか、
だから
迫りたいっていうのはその、
そう
肩を並べたいっていう
ことですか。ライバルとしてあらねばならないのに、そんなことはできないんですよ。そういう意味で82年生まれキム・ジヨンは出てこない方がいいなっていう。
なるほど。
これはなんか
作品めっちゃ好きってことじゃない
好きっていうよりは
なんていうの、
いやいや、あの同列でないといけないってことですよ。
同列でないといけない、
うん、張り合うものは同列でないといけない。出てくるとそれ
こ
そ
BTS のダンスを踊るようなことと同じになってしまうってこと
ですね。そうそうそう、BTS のダンスのダンスを踊ってしまうとライバルではなくなっちゃうじゃないですか、
うん、そうですよね、組みしたみたいな感じ、
ね、そうそうそうそ
う、
うん全然関係ない話、はい、
そうですね。じゃあせっかくなんでその曲
いいだからこう無理やりこの
全然問題ない
っていうだけで、はい、そうなんですよ。それで私は BTS のダンスダイナマイトは絶対踊れないと思っているのが、うん、それはちゃんと戦わなければいけない、いつか肩を並べなければいけないと思っているので、うんうんうん、踊っちゃいけないバリスティックボーイズ from EXILE TRIBE っていうEXILE の、まあ、今のところデビューしてる中では一番年下のグループがいるんですけど、そのグループは、まあ、あのアメリカにも10代の若いあのなんてローティーンの時に留学してた人が3人ぐらいいて、まあ、全員マイクとダンスができて英語もできてみたいな、もう世界照準を当てて活動してるんですけど、その人があのアニマルというあの曲を出して、それがやっぱりちょっと今年のアイドル日本アイドル界はちょっと変わるんじゃないかっていう、あの他にもあの、あのセクシーゾーンもそういうちょっと違うぞっていう、今年は違うぞっていう曲を出したんですけど、その2曲もあってすごく盛り上がっているんですけど、なんでこれをちょっと無理やりあのつなげてかけさせてもらえば私は満足っていう。じゃあバリスティックボーイズのアニマルお願いします。
文化系トークラジオライフ、
ボンジュール、三輪明宏です。ポッドキャスト番組、三輪明宏のバラ色の人生。配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね。忘れないでね。でんでん。